聖書を読みいたします。詩編119編73節から80節になります。お読みします。あなたの御手が私を作り、私を整えてくださいました。どうか私に悟らせ、私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私が御言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私は知っています。あなたの裁きが正しいことと、あなたが真実をもって私を苦しめられたことを。どうかこのしもべへの約束に従って、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。どうか憐れみを私に望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えは私の喜びです。どうか高ぶる者が恥を見ますように。彼らは偽りで私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。どうかあなたを恐れる人々と、あなたの諭しを知る者たちが、私のところに帰ってきますように。どうかあなたの掟のうちに、私の心が全きものとなりますように。私が恥を見ることのないためです。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この礼拝の時をありがとうございます。あなたがこの礼拝を通して私たち一人一人に働いてくださっていることを覚えて感謝をします。あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ御言葉を通して、主をどうぞ私たちをさらに作り変えてくださいますように、励ましてくださいますように、また必要なものを主よ、この礼拝を通してあなたが私たちに整えてくださいますように、これからの時も期待します。期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。アドベント第1週になりました。あと4つ礼拝を重ねるとクリスマスの礼拝になります。ある方はお気づきになっていると思いますが、十字架のところにね、クリスマスリースが飾られています。これはある方が作ってプレゼントしてくださったものです。だからリースではありません。大丈夫ですか？今日はこのレベルですよ。さあ、今日も詩編の119編からご一緒に御言葉の恵みに預かりたいのですが、ある青年が山に登ったのはいいんですが、道に迷って一日中さまよってしまいました。このままだと遭難だ、大変だと思ったとき、向こうから年配の、しかもこういかにも山のベテランという感じのね、方が歩いてくるわけですね。うわあ、助かった、お会いできて嬉しいです。実は私も一日さまよってこのままだと遭難するんじゃないかと思ってたんです。本当にあなたにお会いできて嬉しいです。すると相手のそのベテランらしき人がね、喜ぶのはまだ早い、俺はもう3日さまよっている。迷ってる人は救うことはできないですね。今から何年か前に有名なベストセラー作家の方が、人生の目的というタイトルの本をお書きになったんです。もう彼が書く本全部がね、こうベストセラーになる、まあ、それだけ不安が多いということでしょうね。ですから不安の中には、あの大先生が人生の目的という本をお書きになった、人生の目的とは何なんだろう、彼は私たちをどう導いてくれるのか、期待を込めてね、そのタイトルに惹かれて本を買った人もたくさんいらっしゃると思います。でもね、中を開くとこう書いてあるんですね。人生の目的はあるのか、私はないと思う。人生に目的はないと私は書いた。正直に言えば、人生の目的がわからないということだったのかもしれない。こんな内容ですよ。だったらタイトルを人生の目的とするなって気がしますよね。 期待して買った人の中にはきっとがっかりした人もいるんじゃないかと思いますよね。私たちが人生の目的や意味というものを正しく知るためには、まず私たちが知らなければならないことがあります。今日の箇所でこの詩の作者はそれを私たちに教えてくれています。それは何かというと、まず第一番目に、それは創造主なる神を知るということです。この世界には世界を作り、そして私たちを作られた神様がいらっしゃる。創造主なる神がいらっしゃる。いつも言いますように、世界中にいろんな神々と呼ばれるものがありますが、2種類に分けることができます。一つは人間が作った神です。人間が自分の都合でいろいろ作り出した神、神々です。もう一種類は人間を作られた神様です。人間がと人間をは一字違いですが、内容は全く違いますよね。人間が作った神、人間を作られた神様。一字違いでね、メッセージが全く違うっていう話、最近聞いたんですけどね。昨日もここで結婚式があったんですけども、結婚したカップルが結婚指輪を交換するでしょ。で、指輪の裏にしばしばこうメッセージをね、こう刻むんですよ。で、どういうメッセージがいいのかな。で、彼が考えたのは、永遠に一緒だよ。いいでしょ。結婚指輪の裏に、永遠に一緒だよ。で、彼が彼女に送った指輪には、ちゃんと永遠に一緒だよってこう刻んだんです。ところが、彼女が彼に送った指輪は、ちょっとね、掘る人が間違ったんですね。永遠に一緒。ここまでは一緒なんです。永遠に一緒。かよ。永遠に一緒だよ。永遠に一緒かよ。っていうね。だがかに変わっただけなんです。一字違いです。大した違いないでしょ。でも、一字違えばメッセージは全く違ってしまいますよね。人間が作った神と人間を作った神様、大違いです。私たちは神様に作られた神の作品だと書いてあります。作った方に聞けばいいんです。何のために作ったんですか？古代の遺跡を発掘する人たちがいますよね。いわゆる考古学者たちです。いろんなものが出てきます。まさにタイムカプセルですよね。と中にはね、これは何だろうと、何のために作ったのって全然現代人の我々が想像もできないようなものが出てくることがあるわけですよね。もしその作った人に聞けばね、これ何ですかって聞けば、まあすぐに教えてもらえるわけですけども。でもそう、昔の人はもう生きてませんから、たまにその遺跡と一緒にね、使ってた人も出てきますが、大抵の場合は喋れない状態で出てくるんです。骨だけとかね。だから聞けないわけですよ。でももしね、聞けたら、これは何だろうと。何のために作ったのか。作った人が現れてね、それはこういう道具ですよ。こういう目的のために作ったんですよ。こういう意味がありますよって説明してくれたら、ああ、なるほど。こういうふうに使うんですね。あ、これはなるほど便利だ。ってことになるわけですよね。私たちは神様の作品です。私たちは人生の目的や意味を作った方ならわかるはずなんです。でも、その方を離れてしまったら、私たちは自分で勝手に人生の目標や意味を自分で設定するしかないわけです。ですから、無神論に基づく人生観というものは、人生の究極の目的というものはわかりません。とりあえずの目的はね、目標は、まあ、決められます。例えば希望の学校に入るとか、希望の職種に就くとか、家庭を持つとか、有名になるとか、お金を貯めるとか、とりあえずは自分で設定できます。でも人生の究極の目標とは何か、そもそもなぜ私は生きているのかとなるとわからないんですよね。市内の小学校で時々命の授業というのをさせてもらうんですけども、ある小学校にいた時に5年生の担任の先生がね、最近の子どもたちはこうなんですねっておっしゃって、その僕の将来の夢っていうね、作文を書かせたんですって。だから男の子がね、ある男の子が、僕の将来の夢は公務員になることです、そしてレクサスに乗ることです、 ね。まあもちろん公務員という仕事も素晴らしいし、レクサスという車も素晴らしい車ですから、まあそれをなりたい、手に入れたいと思うのは、それは素晴らしいことだと思います。でも、それが人生の究極の目標かと言われると、ちょっと違うだろうって気がしますよね。でも大人だって案外同じようなレベルの人生目標を掲げて頑張ってる人が多いんじゃないでしょうか。私たちが私たちを作られた神様を知らないと人生の究極の目標がわからなくなってしまうということです。私に5歳になったばかりの孫がいるんです。でね、虫にこう小さい時からすごく興味と関心を持ってるんです。3歳ぐらいの時はね、カタツムリをこう捕まえてきてね、聞くんですよ。このカタツムリさんのお家を取ったら、ナメクジさんになれるかなみたいなね、すごい可愛いというか残酷な質問してましたけども、最近はね、すごい詳しくなってきたんです。今年の秋、一緒にこう歩いてましたら、蝶々が飛んだんですよね。で、私が、あ、蝶々がいるって言ったら、違うよ。あれはアゲハだよって言うんです。もう蝶々なんていうその一般的な表現では許してもらえないわけですよね。日本にね、蝶々だけでも240種類いるんですって。ねえ。例えば皆さんがもし外国に行ってね、道を歩いているとき、現地の子供が、あ、人間だって言ったらどう思います？俺が人間以外の何に見えるんだって気がしません？でも少なくとも、あ、日本人だとかね、あ、韓国の人だとか言われればね、うん、まあ納得できますよね。だから、蝶々にね、蝶だというのは失礼だというわけですよ。ちゃんとの個体の名前がある。アゲハだ。で、しばらくしてね、またアゲハらしいのが飛んでたから、あ、アゲハだねって言ったら違う。あれはキアゲハだ。しかもオスだよって言うんです。もうだんだんついていけなくなるわけですけども。で、負けじとね、いろいろ虫のことをね、調べるんですよね。でね、虫のことを調べてて、びっくりしたことがあるんです。オオカバマダラって知ってます？カバって名前がついてるからカバじゃないんですよ。蝶々なんです。オオカバマダラ。これは日本にいないんです。北アメリカの方、北米の方に生息してるんです。で、この蝶々がね、秋になって冬を迎える前に、メキシコの方にこう、集団で移動するんです。要するに冬を、その、暖かいところで過ごすために。だいたい5000キロぐらい飛ぶんです。すごいでしょ。蝶々が5000キロも移動するんですよ。5000キロというと、日本列島こう往復ですからね。しかもメスだけ。オスは置いてきぼり。冬で死になさいってことですね。メスだけ、わあ、飛んでくるんです。ね、5000キロ。でね、トウワタっていう植物があるんですけども。それにこう、メスがね、卵を産みつけるんです、葉っぱに。で、卵を産むと、メスも死ぬんです。で、卵が幼虫になって、サナギになって、成虫になって、そして、しばらくそこで過ごして、暖かくなるとまた戻っていくんです。で、戻るときにね、そのお母さんたちが飛んできた元々の場所にピンポイントで帰っていくんです。もうお母さんいないんですよ。だから私についてきなさいっていう人なんかいないんです。もう飛んでいく人たち、蝶々たちはみんな処女飛行です。初めてです。でもちゃんとお母さんが飛んできた場所に戻っていくんです。ポンと。不思議でしょう。誰がそんなプログラムをね、入れたんでしょうか。さらに不思議なことがあるんです。卵がね、葉っぱにこう、産みつけられると、やがてこう、幼虫になるんです。と幼虫がね、何を食べるかっていうと、その、トウワタの葉っぱを食べるんです。で、普通虫が葉っぱを食べるときはね、端っこから食べるんです。こうやって、端っこから食べやすいから。ところが、この、蝶々の幼虫はね、トウワタの葉っぱの真ん中辺を、まず丸くこう、噛み切るんです。で、丸く噛み切って、丸いやつをゆっくりと食べるんです。で、なんでそんなことするかっていうと、このトウワタの葉っぱには実はね、アルカロイドっていう猛毒があるんです。だから、端っこから虫が食べ始めるとね、その葉っぱがね、俺の危機だっていうわけで、その食べてる切り口のところに猛毒をバーッと流し込むんです。と、虫が死んじゃうんです。で、このオオカバマダラは知っているので、先にキューッと切っちゃうんです。で、もう来ないようにして、ゆっくり食べるんです。 こんなこと誰が教えたんですか。お母さんいないんですよ、もう。で、その丸く切ったやつにも少し毒性があるんです。でもそれは食べた虫が死なない程度の毒性なんです。で、それを食べると体内にその毒に対する抗体ができるんです。抗体が一体できると、あとはいくら食べても死なないんです。不思議でしょう。そうやって成虫になったオオカバマダラは、こう5000キロ帰っていくわけですよね。で、蝶々がね、集団でこう飛ぶっていうことは、鳥にとってはね、餌が飛んでいるようなもんなんです。だから多くの蝶々は鳥の餌になってしまうんですが、このオオカバマダラは鳥に食べられないんです。なんでかというと毒持ってるから。鳥も知ってるんです。オオカバマダラが飛んできてもね、あれはちょっと無理無理。あれ食べたら死ぬから、こっちがやられるからって。だからみんなこう無事にそこに戻っていけるわけですよ。すごいでしょ。どうだ、参ったかって話でしょ。で、さらにすごいんですよ。このね、トウワタっていう、まあ、植物はもちろん花が咲くんですけども、その成虫になったオオカバマダラが、花の蜜を吸いにこう、花から花へ飛ぶんですよね。蝶々が飛ぶの見たことあるでしょ。で、その時、飛びながら吸わない。ちゃんと止まって吸うんですけど。トウワタのね、あの花粉というのは、花粉のこうバケツみたいなのがこうついてるんです。こう、あちこちにね。で、バケツみたいなこう取っ手がついてる、そういうのがこうぶら下がってるんです。で、オオカバマダラがその蜜を吸うために、その花にこう止まるんでしょ。パッと止まって蜜を吸うんです。とね、オオカバマダラのこの手というか足のここのところにね、フックがついてるんです。こう、フックが。止まった瞬間、そのバケツのこの取っ手のところにカチャッとはまるんです。カチャッカチャッって。で、そのままつけたまま飛んで次の花に行くわけですよ。こうやって見事に受粉するんです。誰がこんなつけたんですか。ねえ。不思議でしょ。ですから、オオカバマダラとこのトウワタという植物、お互いに相手に依存してるんです。だから相手がいなかったら生きていけないんです。お互いに。これ進化論では説明できないでしょ。何億年かかってこういうフックを獲得しました。じゃあない間はどうすればいいんですか。もう一シーズンでもうまくいかなかったら全滅ですよ。だから初めから完全な形で両者が存在してるんです。そしてお互いに相手に依存してる。ねえ。聖書の記録によれば植物が作られたのは第3日目です。動物が作られたのは第5日目です。このぐらいのタイムラグだとね、両方とも生きていけるわけですよ。それが何億年もね、お互いの存在が離れてしまうと、どっちも死んでしまうわけですよ。こういう自然界を見てると、本当に神様の知恵が満ちてるってわかりますよね。そして神様が作られたものの中で最も素晴らしいのが皆さんです。私たちです。私たち人間こそ、神の創造の冠だって。私たちは神様の作品なんです。だから作者を失ってしまうと、私たちは何のために作られたの？わからなくなってしまうということです。今日の箇所でも、この詩編の作者はこう歌っています。73節。あなたの御手が私を作り。だから作者は、神様が私を作られたっていう自覚を持ってたんです。私を作った神様がいらっしゃるって分かってたんです。で、私を整えてくださいました。整えるっていうのはそこに置くって意味です。据えるって意味です。つまり私はこの目的のためにあなたをそこに置いたんだよ。それがお前の生きる意味だよ。目的だよ。そういう意味ですよね。ですから創造主なる神様を失うと人生の目的や意味を失ってしまう。でも創造主なる神様を発見すると私たちは作品としての自分をそこに見出すことができて、本当の意味での究極的な人生の意味と目的を見つけることができるということです。しかし、この創造主なる神様を知っただけでは、その人生の目的や意味に沿って進むことはできないんです。今度はその神様の言葉、御心に従って歩むことが求められます。この詩編の作者も何か大きな苦しみを経験したようです。今日の内容からするとですね。 しかもその原因が彼自身の不信仰とか不従順、つまり彼の罪が原因で彼は大きなトラブルに巻き込まれたようです。ですから彼は悔い改めて方向を変えてもう一度主のもとに帰りますというそういう告白をしているわけです。それが75節、主よ私は知っています。あなたの裁きが正しいこととあなたが真実をもって私を苦しめられたことを、76節、どうかこのしもべへの約束に従ってあなたの恵みが私の慰めとなりますように、77節、どうか憐れみを私に望ませ私を生かしてください、あなたの御教えは私の喜びです。私たちが人生の目的や意味を見失ってしまうのはそれは神様の御言葉から離れてしまった時です。だから私たちは絶えず聖書の御言葉に照らされながら自分の歩みを検証する必要があるわけですよね。今日も主の御心の中を歩んでいるか。もし間違いに気がついたらこの詩編の作者のようにまた戻ればいいわけです。よく地球からロケットを飛ばしますよね。月とかね、あるいはいろんな惑星にね。と、軌道というのが設定されるわけです。こういうふうに飛んでいけばあそこに行けるって。なんか私たちはね、軌道がこう決まってるとロケットは軌道の上をずっとまっすぐ飛んでいくような気がしてますけど、本当はそうじゃないんです。軌道は設定されてますけど、いろんなね、要素にこう影響されてロケットって軌道外れるんです、こうやってね。でも外れた時に外れてるよっていう情報がコンピューターでプログラミングされてますので、ああ外れてるって分かってまた軌道修正をして戻ってくるんです。で戻ってきたらまた反対方向にこう外れていくんです。で、またこっちに軌道修正しない。だからロケットってまっすぐ飛んでないんです。こう、ジグザグに目的に向かって飛んでいくんですね。私たちの人生もよく似てると思いませんか？人生の意味や目的、分かったとしても、それにまっすぐはなかなかいかないね。私たちの不従順や不信仰が原因で少しずれていくわけですよ。でも、軌道修正が必要。こういうふうに一週間に一度ね、軌道修正の場があることは幸いでしょう。これがないともうずっと外れっぱなしですよ。で、外れたことすらも気がつかない。そうやって私たちも軌道修正しながら飛んでいけるわけですよね。この作者もその誤りに気がついてもう一度主との正しい関係に戻ろうとしています。78節、どうか高ぶる者が恥を見ますように彼らは偽りで私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。いろんな誘惑があって私は外れたけれども、もう一度主よあなたの御言葉に思いを潜めます。80節、どうかあなたの掟のうちに私の心が全きものとなりますように、私が恥を見ることのないためです。テニスが好きな人はね、マイケル・チャンという選手がいたことをご存知でしょ。今はね、西郡圭選手のコーチをしている人ですね、マイケル・チャン。彼は1989年17歳で全仏オープンで優勝するんです。最年少記録です。17歳のチャンピオン。そして彼は世界のランクの2位まで行きました。だから、まあ、ある面錦織選手よりも素晴らしいプレイヤーだったわけですよね。まあ、そういう人に教えてもらってるわけですけども、で2008年にはテニスの殿堂入りをしています。それぐらいすごい選手だったってことですね。でしかも彼は非常に熱心なね、クリスチャンでもあるんです。で、チャンさんが信仰を持ったのは16歳の時。本当にイエス・キリストが自分のね、救い主だと分かったのは16歳の時です。で、彼は15歳でプロのテニスプレーヤーになっています。すごい才能ですよね。でも15歳だったらまだ子供でしょ、半分。ラケットを持つと世界の一流プレーヤーです。まあもう全員彼より年上ですからね、彼から見ればみんなおじさんですよ。そういうおじさんの中に混じって彼はチャンピオンになるわけですから。でも一旦コートを離れれば15歳の悩み大きい少年といって青年ですよね。で、彼のご両親は熱心なクリスチャンです。だから子供の時から彼は教会の礼拝に毎週連れて行かれたんです。ところが10代になると、まあいわゆるお決まりのパターンですよね。だんだん行かなくなるわけですよ。もう親と一緒に行きたくない。日曜日朝になるとお腹が痛いとかね、眠たいとか、なんか体調が悪いとかね、いろいろ理由をつけて行かなくなるんです。 で15歳でプロのテニスプレーヤーになって大人の世界に投げ込まれるわけですよ。ものすごいストレスです。ものすごい練習ですよ。朝から晩まで15歳の同じ友達がね、同じ年代の子たちがもう好きなことし楽しそうなことしいっぱい遊んでるのに、彼はもう朝から夜まで練習ですよ。試合と練習の連続ですよね。そんな中で彼も悩むんですね。何のためにこんなにテニスに打ち込んでるんだと。人生の目的って何なんだと。これで本当にいいのか。で悩み始めた時に教会に行こうって言われるんです。その日は素直に行くんですよね。そしてその日の礼拝のメッセージで聖書の中から人生の目的と意味について彼は聞くんです。そして自分が求めている答えが聖書の中にあるってことにもう一度気がつくんです。ですぐ家に帰って書棚に、ね、隠してあるように置いてあったその聖書を引っ張り出してきてもう一回読み始めるんです。で彼の質問が答えが全部その中にあるんです。だから聖書を読み終えるとそこに聖書を置いて自分の部屋でひざまずいて祈るんです。イエス様、僕の神様になってください。僕の救い主になってください。僕の人生を委ねますから導いてください。まさに個人的にイエス・キリストという神に出会った日が16歳の時です。そしてその次の年の17歳の時に全仏のオープンで優勝するわけですよね。で、その優勝インタビューで彼がこう言ってるんです。主イエス・キリストに感謝します。イエス様なしでは私は何者でもありません。まあ、彼のその優勝インタビューが世界に発信されるわけですよね。あのテニスコートの真ん中で主イエス・キリストに僕は感謝します。彼はあちこちで自分の信仰についても講演会を持っています。日本にも来たことがありますけども、その中で彼はね、自分の信仰についてこう語っています。クリスチャンになってテニスが上手になったかどうかはわかりません。だが人間としてどう振る舞うかについて考えるようになりました。キリスト信仰の一番大切なことはイエス・キリストとの個人的な関係です。神を深く知ること以上の喜びはありません。全仏で優勝したことよりも、16歳のあの日にイエス・キリストと個人的に出会ったことが僕にとっては人生最大の喜びです。キリストは私たち個人個人の人生に深く関わってくださり、人生の目的についてはっきりと示してくださるのです。彼が、マイケル・チャンが最も好きな聖書の言葉は、ローマ人への手紙の8章の28節だそうです。ある方も好きですよね。神を愛する人たち、すなわち、神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神様を愛する人、その人のために、神はすべてのことを働かせて益としてくださる。まさにその通りですね。私たちに命を与え、人生を備えてくださった創造主なる神様と親密な関係を持つときに、私たちは自分自身の人生の意味と目的をはっきりと知ることができます。神様はお一人お一人に個別の計画を持っていらっしゃるはずです。これに歩めとおっしゃって私たちをこのように送り出されたお方がいらっしゃるということです。ぜひこの神様とさらに親しい関係を深めていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日もこうしてあなたの御言葉を通してあなたの御心を知ることができます。今週も豊かな導きを持って私たちのそばを歩いてくださるお方がいらっしゃることを感謝します。あなたの力強い身腕とそして優しい眼差しに守られて今週も歩むことができるこの幸いを感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、 聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。